小鳥さん、
はい、
この小鳥さんのラジオ、
はい、
ではネタバレは OK でしたっけ？
ネタバレはまあ、ダメですね。
ダメ、
はい、今のところ私はし違う違う、想定の終わりぐらいまではネタバレ許してるんですよ、うん、まあギリグレムとかも、
あ
それまではしてたけ ど、
いいんだけど、
今のところ漆黒グレン、漆黒なんだっけ、行月、うんうん、とかはあんまネタバレしたことない、
う
ん、
ああじゃあちょっとやめときましょうか今日。ちょっとネタバレ、ね、
ネタバレしよっか。
じゃあじゃあこっから先は、
聞きたくない人、
ね、パッチ 6.4、
パッチ 6.4、
パッチ 6.5 のちょっとネタバレが含まれますので。
え、ネタバレってさ、はい、もう終わったやつのさこと言うんじゃない？
知ってるんです
よ。パッチ 6.4 ってまだ出てないぞ。だってい
やもう知ってるんですよ。
今日だって5月の5日でしょ。
私小鳥のリンクシェル通信、
はい、
プロデューサー兼ディレクターなんですけど
吉田みたいな肩書きになってん
な。ライブなんですけど、
うんうん、確かにプロデューサー兼ディレクター、
う
ん、
はい、もう私ぐらいのねあれになると、
うんうん、
もう裏からね、うん、こう情報入ってくる、
嘘つけよ何にもないくせ
プロデューサー兼ディレクターに入ってくるんで。
ネタバレじゃないじゃん。だってまだ6分読んでてないから
いやもう分かってるんですよ。
ああもう分かってるんだ。
でも聞きたくない人はね、
うん、
ちょっともう
この、まあ、大悟のザレ言みたいなことかな。
いやいや、ネタバレなんですよ、
ね、ネタバレなんだ、はい、分かった。
ネタバレなんですよ実は、
まあ、話半分で聞いてもらえれば
いやいや、
はい、
あもう聞きたくない人はね、
うん、
もうちょっと
大悟の
あ聞かない方がいいですね。
いやでも、
はい、
あまあどうなるか分かんないっていうのはね面白そうだな、うん、
あ
それ当たるかもしれないし外れるかもしれない、うん、誰も分からん。
分かりますね、
うんうんうん、
でちょっとね台本もね、
台本お願いします台本どれ、
台本どこ行った台本が消えた、
段取りが悪いな
まあ適時ね、
あそれかな、
カットしていただいて、
はい、
これが見えてないと不安だな。
うん、
これはでもここできないのか、
うんうん、
まあ、いいや、
これはいいんじゃない、こ
うしよう、
うんうん、
はい
、はい、
じゃあね、
うん、
あそうだからパッチ 6.3 が現在、ま今現在、うんうん、まあ、皆さんが ね、 プレイできるのはパッチ 6.3 までなんですけど、
はい、最新が 6.3 です、
はい、パッチ 6.x シリーズ、
はいはいはい、はい、
あっちがもう 6.0 もそうですね。
6.0
なんかこう通底するテーマがあるじゃないですか、
うん、
こう全部を通してテーマがあるじゃないですか、う
ん、はいはい
はい、はい、
何ですか。
ファイナルファンタジー4、
うん、
FF4、 いえあえてね、
うん、
もう今日はFF4 じゃないんですよ、
ん
ファイファン4って
ファイファン、
ファイファンと呼ばせていただきますけどね、
ファイファン
僕俺たちのファイファンファイファン4
出た出た、
はい、
老人会が出た。
FF って
FF なんて
言わねえよって。なんだよ FF、 ファイナルファンタジーはファイファンだろうが
それ、ね、マックのことをさマクドって言ってるのとあんま変わらん気がめちゃめちゃ地方のあれだよきっとい
やもう公式にね多分言ってるんですよね。
えファイファンとか言ってたってこと昔って。
じゃあ今でも言う、
じゃあファイファン14ってこと。
私今でもファイファン14って言ってますよね
そう聞いたことないよ
言ってるよ
全く聞いたことない。
いや言ってますよ。
言うそうだよ
言ってます、
うんうん、
私はねおじさんももうそんなね、FF とかそういうちょっと、
じゃあ今日はファイファンで
しゃらくせえことは言わないんですよ。
はい、
はい、
うん、
テーマとしてあるんですよ。
はい
はい、
確かにそうだ、うん、行月はなんか色っぽいね、
うんうん、でねやっぱその、うん、パッチ 6.x シリーズを話すにあたって、
うん、
やっぱこのファイファン4のね、
はい、
ストーリーを、
はい、
ちょっとね知っといた方が、
うん、
まあ分かりやすいんじゃないかと、
うん、
今後のね思いましてね、うん、と思ったんですけど、うん、まあ、ストーリー話してもねぶっちゃけあんまりこう面白くないと思うんで、
はいはいはいはい、
まあまあ序盤のストーリーと、
うん、
まあ、そっから、まあ、続きでいろいろ話していきたいと思います。
はい、わかりました、はい、お願いします。
で、ね、あそうまずねファイナルファンタジー4はですね、
うんうん、
1991年7月19日に、
うん、
スクエアから発売されたスーパーファミコン用、コンピューター RPG っていう、これはね、
うん、
ウィキペディアの情報で書いてます。
はい、7月19日、うん、
1991年だから
今から何年前、
30…
数年前だ。
何数年前ですね、
やばいな
私ちなみにその時小学校4年生か5年生ぐらいでした、
うん、ああ、はい、ちょうどいい時期ですね。
その頃にスーパーファミコンで、
うんうんうん、
ほとんどねローンチ で出たゲームみたいな感じ、もうほぼほぼスーパーファミコンのハードと一緒に出たぐらいのタイミング。
スーパーファミコンを、なんか一緒にやってくださいっていう、
あ、そんな感じやな、当時、
ね、今もあるよね、スイッチだったらなんだろう、マニオとか、
あ、そうよね、
だいた
いあの一緒にプレイステーションでもそういうの出るじゃないですか、
出る出る、
まあそんな感じで結構もう鳴り物入りぐらいの勢いで、
そうだった、
出たんですよ、ガーって、でもうすごい、あのすごいね、グラフィック、
そうだったんだ
当時ね、あのファミコンからやっぱスーパーファミコンになって、ものすごくね、このグラフィック進化したんですよ、で、まあ、当時の私の感想言っていいですか、
こう
見た時に、これも実写やねんか、
そうだ
いや実写いやいや
これ
実写やで、あのもうこれ現実と見分けつかないと思った、その時ね、少年は、
現実と見分け
いやもう実写やん、あれってあれ実際
どこが
いやいやいや確かにね、あのマップ、まあ、ドットなんて言ってもスーパーミなんでね、まあ、マップは確かにあれやけど、こうメニュー画面開いたら、今まで3まではこうなんかメニュー画面って言っても、そのドットのキャラクターがいただけだったんですよ、その、
はいはい、ドットのやつが
2等身か3等身ぐらいのね、まあ、あの4もドットなんだけど、
はいはい、
4からはでもね、こうあの顔がさ、
顔がね、
ちゃんと表現されてるんだよ、
かなりのあれでね、
うん、
あの性格まで分かりそうなぐらいの感じですね、
そう、
はいはいはい、
あれがねすごかった、
そうだな、最初だから暗黒騎士だったからね、
セシルはね、
だからあれ被ってんだよね、兜みたいなね
確かに
その後のあれ
がカインもずっと被ってるしね、
カインずっと被って、そうだね、
そう、
そう、
なんかね、そういう感想があったんですよね、
実写かよ
実写、
あ、もう当時だったらそうかもね、
実写ですね、
うん、
で、まあストーリーをずっと言っても、
うん、
さっきも言ったけど、
うん、
まあ多分聞いてても、まあ、面白くないんで、
うん、やってない人とか特にね、
そう、あの、やってない人で、
うん、
あ、最近リマスター版出たじゃないですか、うん、あのプレステとスイッチで、
はい、
なんでまあ今やってる人とかはね、まあ、聞かない方がいいと思うんだけど実際
あのもう、
もうあの91年のゲームなんで、ネタバレするのも4に関してはいいと思うから、
いいよもう、だって何十年も経ってんじゃん、
あ、別に、やってない人でもね聞いても、
リマスター版もそんなある程度の知識入ってると思うよ、
そうやな、何も知らんでやる人ってあんまりおらんと思うんで、まあその辺はね、もう普通に話しますけど、
はい、
まあ序盤ね、その主人公セシルっていう暗黒騎士ですね、
はい、暗黒
14にも序盤あるけど、
うんうん、
が、まあ、バロンっていう国の、
うん、
まあ、暗黒騎士団みたいな、確かあるんかな、
うん、暗黒騎士団やったっけ、
なんかあるんよ、
うん、
あ、違う、飛空艇の赤い翼や、赤い翼っていう飛空艇師団みたいなやつがあって、
うんうん、
そこの隊長なんですよね、
はいはいはい、
でなんか、まあ、いろいろあって、
いろいろあって、
まあ、全部省くけど、うん、なんか王様が
、うん、
に怒られて、お前ちょっとミシディアっていうところに行って、はい、あ、ミシディアじゃないや、召喚師の国、
ミスト、
ミストか、うん、ミストに行って、
うん、
行ってこいって言われるよね、
うんうんうん、
たらカインっていう、まあ、友達が竜騎士なんやけど、これが、
うん、
まあじゃあ俺も一緒に行くわっつって、
うん、
でなんかローザっていう、まあ、ヒロインみたいなやつが行かないでみたいな感じになって、まあ、あるんだけど、まあ、行きますと、
うんうん、
でそっから、まあ、ミストの国に、
うん、
でなんかミストドラゴンっていうね、
はいはいはい、
14にも出てきたけど、これも
出てきた ね、
どっかでやって ID に出てきたよね、ボスで、
どうだっけ、
あの消えるやつね、
消えるやつだ、
あのザ・バーンよ、
ザ・バーン、ザ・バーン、
うん、ザ・バーンでね、
ショートザ・バーン、
結構死んだ人多いと思うけど、
うん、
今はあの霧が晴れた時が攻撃のチャンスっていうのが14でも、テキストで出てくるけど、あれが出てくる、
出てきた
バトルがあって、
うん、
まあ、その後に、まあ、いろいろあって、まあ、リディアとかね、ギルバートとかいろいろ仲間に会って会いますと、うん、
はい、
でセシルがまあなんか暗黒騎士からジョブチェンジして、
うん、
パラディン、
パラディン、
うん、まあ14でいうナイトですね、うん、
はい、
ナイトになって、
はい、
まあ、ゴルベーザってやつが悪いらしいぞって、
うん、
という話を聞きつけます、
はいはいはい、
でまあゴルベーザってやつが悪いらしいんで、ゴルベーザの手下とかを蹴散らしつつ、
うん、
まあそこから後半にね、
うん、
行きますっていうな、まあ、そういう結構壮大なストーリーなんだけど、
うん、確かに確かに、
うん、
うん、
当時ね、ね、あれをクリアするのに、
うん、
多分ね25時間とか28時間ぐらいかかったと思うよね、うんうんうん、
多分かかったと思う、
うん、かなり、あの当時としてはかなり長い時間 かかるゲームやったな。それまではもう10時間ちょっとくらいでクリアできてたから。
あ、そ
っ
か。
うん、そうそう。で、まあ、はい、こんなストーリーこんなとこにして、
はい
はい、まずキャラクターです。
はい、
はい、
キャラクター、
あの4はねキャラクターがいいんですよ、
うん、
キャラクターが、まあ、ストーリーはもちろんいいけど、
うん、
やっぱねキャラクターが性が、
うん、
出た RPG っていう、なんかその当時としては、
うん
うん、すごいあの斬新な感じの
感じだったんだ。
あったんですよ。まああったと思うけど、まあ、ドラクエ4とかもあったから、ホリコみたいにね、うん、まあそれも結構キャラ立っとったけど、
うん、
まあでも結構ねあの4もかなり、
そうだね、
うん、いいキャラクターが、
うん、ドット絵なんだけど生き生きしてる感じするよね。
でね、あの4やってなくて、
うん、
14だけしかやってないよっていう人はね、うん、このラジオ聞いてる人多いんじゃないかなと。
太りもそうです。
そうですよね、
うん、
と思うんで、
うん、
今日はねあえて、うん、
はい、
4のキャラクターを14に例えたら、はい、誰になるみたいな。
あ、やりたいやりたい、
はい、そういう感じで、うん、
まあ、やったやった、
説明して。ただ皆さん分かりますもんね、このキャラはこんな人だみたいなね。
そうだね、ああ、それなら私も分かる。
で、まあ、まずいきますね、主人公のセシル、う
ん、セシル、
まあ、セシルは、まあ、誰でもいい、まあ、主人公ですからね。
飛河川、
まあ、あんまりセシルってキャラクター性があんまないから、
ないな、
まあ、主人公みたいな、
ちょっとうじうじしてるとこあるし、
ね、
う
ん、まあ別にこれは誰でもいいと思うんですよね。まあ非河川でもいいと思う、主人公だからね。非河
川誰、
はい、
誰、
まあ主人公でいいんじゃないですか。
主人公、
うん、
うん、
多分非河川で、
非河川やな、
はい、でまあこれはいいとして、
はい、
次どうしようかな。まあローザ、ローザは白魔道士で、
うん、
まあ、セシルの彼女みたいな感じなんですね、
うん、カヌエ様、
もうカヌエやな、カヌエセンナですね。
あ、はい、濃いね、
はいはい、
あの本当に綺麗な
そうですね
ことを言ってるけど、
うん、
戦争もしちゃってるみたいなな
んかちょっとこうヘイトを買いやすい、
そうそうそう、ヘイト買うよあの人は、うん、
はい、ちょっとねいろんなことがあってカヌエ様、カヌエ様じゃないや、ローザはヘイト買っちゃうんですけど、
そうだ、
ね、まあ、ローザはとにかく白魔道士ですね。で、はい、次カイン、
カイン、
うん、
暗黒騎士じゃない、あ、じゃないか、竜騎士さん、
竜騎士だから、もうカインはね、もう ほぼエスティニアンと同一人物と言ってもいい。
エスティニアン、
はい、裏切るしね裏切るし、仮面かぶっとるし、もうカインはエスティニアン、
竜騎士が、
うん、
なんか結構信用できないっていうのをすごい言われたん
です
。
あ、全然信用してないですよね。だからもうエスティニアンでって言うとき絶対みんな裏切りそうって思ったよ。俺も思ったし絶対裏切りそう、
まあ、うん、裏切ったってわけじゃないんですけどね、エスティアの FI はですね。
カインもそうやけどな。
ああ、そうかそうか、うん、そうだよね、うん、
まあ、でもカインが裏切ったのはでもローザのせいっていう説もあるしね。
エスティニアはそうだね、そう、あのそうじゃなかったっていうところだけどね、うん、
カインはローザのことが好きだったんですよ。
やめとけばいいのに ね、
ね、セシルが友達なんで三角関係だったよね。
三角関係っていうか、うん、全くカインのことさ、
うん、
何の脈もないんだよね
ローザはセシルのことで頭がいっぱい、
うん、そうそうそう何にも
最初から最後まで誰の、うん、ね、ことも考え
て、そこがまた嫌なんだよね。空気読んだれやって思うもんだって見てるぞカインって、うん、
俺当時何もあんまり思わなかったんやけど、
うん、
リマスター版を、
うん、
今年の初めぐらいに、うんうん、お正月ぐらいにやったんやけど、
うん、
あのリディア、リディアって、まあ、今から出てくるけど、リディアっていう召喚師の女の子とさ、うんうん、ローザが冒険するところがあるんだけどね、うんうん、セシルとローザとリディアとね、
うんうん、
でなんかある
うん、
先に行けない、山の先に行けないっていうところで氷があって、
うん、
氷が邪魔して先に行けませんよっていうところがあって、そこでさ、なんかあのローザがリディアに対して、
うん、
もう子供で、
そうだよ、
6歳ぐらいのねあの子供に、
うん、
リディア、あなたファイヤー使えるって言ってあなたのファイヤーでこの氷を溶かしてってい う、
うん、
いうところがあるんやな、
はいはい、ありますね、
でもリディアは、うん、自分の村がさっき言ったようにセシルとカインに焼かれたから、
うん、
そのトラウマで火が嫌なんですよね、
うん、
火を見ると怖いから使いたくない、
うん、
だから使い嫌だって言うんだけど、
うん、
でローザが、ね、あなたがここで氷を溶かしてくれないと、
うん、
みんなが死んじゃうんだよ、うんそういう言い方で
言 う、うん、言ったね、
言うんだよね、
うん、
なんか子供によ、
そうだよね、
あなたが 使ってくれないとみんな死んじゃうんだよとかさ、もっとなんか言い方あるだろうと。ロボさんって、
うん、
セシルのこと以外は
そういうことをねさらっと言っちゃうんですよね。
そうセシルのこと以外になるとなんかものすごい急に無神経になるよね。
うん、ほんとそんな感じ。
なんか俺当時は何も思わなかったけど改めて思ったらね、
うん、
でさなんかあの助けられた時にさ、うん、カインがおるのにさ目の前でセシルとさチューしたりするしね。
あれ悪いよな、ね、
あれのあのせいでカインまた裏切るじゃん。
しかもさカインさあの時さ、うん、うつむいたもんね。
そうそううつむいてて、
うん、
見れなかったん
でさ、なんかシドか誰かにさ、うん、あの見てるなんか人の前でそんな
そうそうそう
言われて
なんか痛いイチャイチャするの
はなするの
後でしろみたいな。
それで私も同じこと思ったもんだっておいおいおいって
こんなところですんなって思います
。だからあの混乱ってはっきり言ってローザが巻き起こしてると思うんじゃない。
まあまあ、
うん、
連れ去られたからね。
そうだよ。だ
ってあれでもセシルがなんか、
うん
コルベーザの前で何か言って、うん、この女はお前の大事な女なんだなみたいな感じになって、
うんうん、
さらっていったよね確かね。
あ、うん、そうだね。
でセシルはさローザを助けるために土のクリスタルやったっけ風やったっけだから忘れたけど、
うんうん、
最後のクリスタルをさ渡しちゃうんよね。
あすぐ渡す。
そうすぐ渡し
ちゃう。いやいや
お前これを渡したらさ、
うん、
世界が大変なことになるよ、まあ、そんな簡単に
ポイントあれさもう明らかに奪われるやろっていうか、うん、先に渡したらダメだろうって思うこと。
そうやな、
うん、
何のことだみたいな感じ
でそうそうこうなるよなってすごいもう思ったけどその通りになって、
まああの
うん、
そんな感じで、
はいはい、ローザはそういう感じそんな感じなんですよ、ね、本当皆さんこれ真剣に言ってますけど ね、
カインもね、
うん、
カインがそんな感じですね、
うん、なんか方が誤解されそう、うん、
で、
うん、
次誰かこれキャラクター上からいくか
ね。誰がいいかな、
まあ、全部言ってたら時間なくなるんで
リディア。
あ、
リディアだいぶ言ったもんね。
セシル、ローザ、カイン、あ、リディアね、
うんうん、
リディアね、
うん、
誰
だリディア。
そのリディアは、
うん、
誰と思います？14で言うと、
リディアちゃん、
うん、召喚師ですね。
召喚師
で、まあ、最初出てきた時は子供なんだけど、
うん、大人になる
途中で中盤で、ね、ある事情があって大人になって
性格的にはすごいさあの、うん、アリゼみたいな感じだけど、
あ
でもアリゼではないか召喚師だしね。じゃ
あね、あのまあ、
うん、
これは、うん、まあ、FF の FF チタね、
ファイファンじゃなかったの、
ファイファンの4の、うん、14のキャラかって言われたら違うかもしれないけど、
うん
うん、まあ、クルル、クルルなんです
ね、クルルさん、
はい、これは5のキャラやけどクルルはもちろん、
うん、
元はね。まあでも14の、
うん、
あのね、
うん、
クルルなんですよね、
うん、
このあのお姉さん感っていうか
声とかもお姉さん感出てますもんね、クルルさん。
あのね、リディアは私の中ではこうね、あのお姉さんなんですよね、
うん、
うん、あの
そうか、
この子はね最初7歳ね、
うん、
で7歳なんやけど、
うん、
それから、
うん、
あの当時ね、さっき言ったように私やってたのはね、
うん、
まあ、同じぐらいの年やったんよ、
うん、確かに、
まあ、10歳ぐらいか言うて、7歳じゃないけど、まあ、10歳か9歳ぐらいなん
よね。まあ、でも一番年としては
そうそうそう
親近感が持てる
というか、そうそう、
うん、
でまあ、リディア出てきて子供だから、
うん、
最初こうストーリーやってる時は、
うん、
まあ、なんか同級生の女の子みたいな感じやったよね、
はい、
でそれが、
うん、
あの途中で帰ってきた時に、
うん、
こう見孫なんかね、
うん、
見間違えるぐらいの、
うん、
すごいお姉さん、うん、美人なお姉さんなんて出てきたわけよ、
うん、
でもその時に、
うん、
なんかあの なんてエッチなんだってこう思ったよね、私はね。その時になんてこのお姉さんは、
うん、
なんかその時に初めて私はこう女性というのを性的な目で見出したのが多分リディアなんですよね、キャラクターとしてね。
なんかすっげー昔からずっと言ってんだよね、
うん、言ってんすよ。前も言ったと思うけど
性癖なんだよねこの人。
なんかこのね、うん、エッチなお姉さんっていう属性が、
うん、でもクルルさん全然うまいけど、
クルルさんエッチじゃないけどなんかね、
ミリアの方が近いけど、
あの世話焼きな感じの、
うん、
あのお姉さんなんですよ、
うんうんうんうん、
こエッジに対して、
うん、
なんか言う感じわかる、
わかる、
うん
うん、
なんか例えばテラじゃなくて、うん、白が、
う
なんか飛空艇かなんかを直してる時に、
うんうんうん、はいはい、
なんかエッジがなんか言うんだよね、
うんうん、
ただなんかおじいちゃんのあの今なんか疲れてるんだからそんなこと言わないのとかっていうね
言うんだ
そうそう
とにかくねエッジに対してすごい上からね、
う
ん、
そうそうそう
言うんだよね、まあ、
ダメでしょみたいな感じでね、
うん、かわいいんだよね
あれがねものすごくね、うん、まあ、当時めちゃめちゃ好きだったんですよね、
う
ん、
私も好きです、
うん、
リディアがいるからなんかちょっといいなっていう感じのパーティーですね。
エリアとエッジはねいいよねあの二人はね。
いいもうあの、うん、エッジエッジ。
久しぶりトローだ。
うん。バリーけどもうええー、って感じやな。
久しぶりトローだねあれやけど、
うん。パラディンになってからさ本当さ、うん、白魔法がすごい少なくってさまずいんだけど。しかも、まあ、あの昔はさ全体攻撃できたのにさ、
あ暗黒でね、
うん、できなくなるっていうのもなって、なんか途中からさ何の要因なんだろうっていう、うん、感じに、まあ、武器とかで強くなりますけどね。
そうですね、うん、まあケリリアはなんかそういう世話焼きなところが、うんうん、ちょっとねなんか俺は来るやねんかなと思って、ね、
確かに、
はい、うん、でそうなると必然的にエッジが、うん、あれですよね、
誰ですか、
グラハティアン、
ラハ君、
ラハ君、
ラハ君エッジ、
ラハ君と ほどは、うん、エッジほどは熱くないけど、
うんうん、
まあ俺はただ
確かに14の中でちょっとこう、うん、なんかアクセントがありますね。
そうね、
うんうんうん、
まあまあ熱いっちゃ熱いじゃないですかラハ君も結構
なんかポカしたりとかすることもあって、
う
ん、
そういう時もあって
すごいいいですよね、うん、ラハ君は。
まあお調子、エッジほどお調子者じゃないけどね、
うん、エッジはね超お調子者だよ。
なんかリディアとエッジの関係の中だけで私は選びました、
うん、あでもクルルさんはね、はい、あの結構ラハ君にね、
はい、
年はラハ君の方が上なんですけどね多分。
ああそうやねあのラハ君呼びが多分いいと思う、うん、
そうそうそうそうそうそう私もクルルさんの真似してずっとラハ君ラハ君って言ってるところはあるな。うんうん、んでんで、
まあそんなとこかね。
あそうだね、主要キャラヤンとかは、ヤンさんはダメ
だ。ヤンは
パロムとポロムとか
もいる。ヤンはハゲだからな。
うん、ヤーンって言ってた。
俺多分さ、あのヤンって、う
ん、超強いよねヤンさん。
あのシルフの洞窟にいるじゃないですか、うんうんうん、最後。
あなんかあの私行ってないけど、
うん、
あのそうらしいっていう。
でさ、うん、シルフの洞窟に追って、
うんうん、
そこでさなんかさヤンを返さないよとかで言われるんよね、うんうんうんうん、シルフから、
うんうんうん。
なんかあの感じってさなんかこう、うん、あれよなあの漆黒編の、
うん、
あそこのさ、
うん、
あれウリエンジがさ。
シルフにね、
そうそうそうあのウリエンジェはなんか
ウリエンジェがずっとね
すごいさなんか囚われとったやん、
囚われとった囚われとった、
うん、なんかあの感じってここをちょっとオマージュするんかなって思ったりしたの。
あそうやな、うん、でもよかった、
うん
うん、
箱に書いたな、
うん、
シルフにいるとこに言って、
まあ、シルフに救われてるとこ、ちょっと年上でもあったりするからね、うん、まあ、ウリエンジェ落ち着いてですね。
そう、
うん、まあ、ヤンさんはそんな感じやな確かに、
まあ、パロムとポロムはね、
うん、
まあアルフィノとアリーですよね、
うん、まあ雰囲気ちょっと違いますけどね、まあ、
だいぶ違うけど、
ね、同じ、
まあ、双子っていうだけで
ね、ま
あ、
うん、
この二人はね、
うん、
もう石化するのがものすごく印象的ないんやけどな、うんうん、
大好きパロンのところ、うん、めちゃくちゃ好き、
うん、あれさ今これもさリマスター版をやって思ったことなんやけどさ、
うん、
あそこ確かシドが囚われたんだよね、あそこにバロンに、あ違うシドと会うか、
あれはねなんかカイナッツをかなんか倒した後、
そうカイナッツを倒した後にシドが追って、
うん、
シドと一緒になんか出る、
シドじゃなくてテラじゃない、
テラかな、
うん、テラが、
あそうかそうか、
わしがなんとかとか言って、
でもシド持ったよね、
シド持った、シド持った、ね、2人追ったな、だけ同人2人と あの幼子が追った、
そうやろ、うん、そこでなんかブレイクでからさ、
う
ん、
そうそうそう、
あそうだけカイナッツオがなんか最後の力で、
うん、
確かなんかお前たち道連れにしてやるとかしてからさ、うんうん、壁がガーってこう詰まってきて、
うん、
でパロムとポロムが石化してそれを止めるんだけど、
うん、
なんかねあれなんかあの、うん、さっき言ったようにさ、
うん、
そこにおるのがさ、うん、セシル、うん、シド
うん、
ヤ
ヤン
テラ
テラ、
ジジイと
そうな年齢がさ
どんどん老人のさ、ジジイとジジイとハゲと、
そうなんだ、ね、結構そのパーティーで結構戦うこととかあってこれ何 あのファイナルファンタジーなのかなって思う
だけ、途中までジジイとおじさんだけで戦
う、年齢層がさ
今の日本社会をあの、うん、すごい象徴してるような あの
縮図でしたよね。
あの老人たちを助けるために、
うん、
あの5歳の、
うん、
子供が犠牲になるっていう。
そうそうそうそう、はい、なんかあのテラがなんかエスナとかかけるんだけど、
うん、
あの自分の意思で、
うん、
あのかけた魔法は変えられない。
あ、なんかテキストが出る
よね。そうそうそうそう、はーってなってさ、
あれもさ、うん、当時としてはさ、なんかさ、
うんうんうん、
あれ当時あんなテキスト出てなかったような気がするんだけどな、どうだったっけ。
もう覚えてないその
こと。でもなんかあれが雑に出るのがちょっと面白いよな、
うんうんうん、
これ誰の声だ
一応多分
これさ別にさ、
うん、
テラに喋らせてもよくねってその時思ったよ。
テラ
で
ね、
あ、こいつら自分の強い意志で石化したので、エスナが効かんのじゃってさ、
そう、ね、
言えばいいのに、なんか下にさ、
うん、
ウィンドウでからさ、
うん、
あの2人の意志で強い意志で石化してるため効果がなかった、ね、あれちょっと、ね、
開発室の人出てくるんだけど、
そう面白かった、
うんうんうんうん、
まあ、あとシードとかね、
シードとかね、まあよくある、
まあ風水はあんまいいかな、
うん、
風水屋はね、風水屋っていうのは月の民で、
うん、
まあ、この人はモップです。はい死んだらモップになる人ですね。
いやもう相当すごい人だよめちゃくちゃ強いからね、
うん、まあ、まあモップですね。
はいはいはいはい、はい、
まあそんな感じでちょっと長くなったんだけど、
うん、
全然ね14の話にいかないんだけど
ひどいよ
あの14、まあちょっとここ飛ばすか、じゃあ、
うん、
あんまり飛ばさんでもいいか。ね、
うん、モップ、
まあついでに、
うん、
FF14 に出てくる、
うん、
4のキャラ、
うん
うん、
本当に出てくるもんね実名で、はい、うん、
まずね、
うん、
いろんな人がメーガス3姉妹、
はいはいはいはい、
これはねゾットの塔に出てくる、うんうん、あの4でもゾットの塔に出てきましたね。
出てきましたね、
はい
はい、
あとカルコ&ブリーナ、
はいはいはい、
これはね小鳥さんが完全に忘れてたですね、
うん、忘れてました、うん、
俺確か逆さの塔の3ボスで、あの曲も一緒、あのフォードの時とね、
うん、
あれで出てくる、
はいはいはい、
なんか のあいつだけ、
うん、
あれだよ
戦闘みたいな、
なんかすごいあの、
うん、
曲がさ、
うん、
いやカルコ&ブリーナだだけの
専用曲だよね。
専用曲あるよね、4の中でも。
なんでだろう。
分からん。他のキャラはないのに、あいつだけある。
おかしい。
なんか変に力入ってる。結構なんか怖いしね。
うんうんうん。確かに。
そう。あとまあ普通にゴルベーザーね、今 6.XC 出てきます。
曲もあるよね。
うん、まあゴルベーザー4の中でもあんな感じですよね。
うん。
うん、これセシルのお兄ちゃん
です。玉座のトガビトですよね、おそらく。
はい。なんでしょうね、うん、トガビトっていうのは、
うん、
で四天王、
うん、
オルベザ四天王ね、
はい、もう出てきましたね、はい、
あとね、月に行くんで、
うん、
ネミングウェイ、
ネミングウェイだ、
これはレポリット族、
ハミングウェイとかもいるよね、
ハミングウェイ、
うんうんうん、
レポリット族っていうのが出てくるけど、
うん、
フォーティーンでは、
うん、出てくる、
まあ、レポリット族っていうのは出てこないんだけど、あれあんな感じのネミングウェイっていうのが月にいますね、うん、
いますいます、うん、はい、
で、まあ、あの中の名前も14の中の名前も大体なんとかウェイで
なんとかウェイ
なってますよね、
うんうんうん、
であと次、
うん、
ジオット、
ジオット
これは地底の国のドワーフの王様ですね、
うん、まあ、全然違うけど一応14にもジオットは出ますね、うん、そうね、
漆黒編の
あ、うん、まあ、ドワーフっていうのは一致してるかな、
そうやな、ドワーフ族よね、
うんうんうん、
あデモンズウォール、
うわーこれ懐かしいわ、
ね、
うん、
どんどん前に来るやつね、
うん、はいはいはいはい、うん、
で14の中ではなんか狂って回ったりするやつよね、
そうですね、うん、ドキドキしますよね、
はい、
うん、でもあんまり強くはなかった、
あんまり強くなかった、なんか緊張感はあるけど結構すぐ倒せる
っ
てい
う、
あの4の中でね、
うんうん、うん、2ボスかなんかですね確か、
そうそうそう、
うんうん、
で、あとルゲイエ、
ルゲイエ覚えてなかった、
ルゲイエは、
うん、
14の中では、バブビールの塔で、
うんうん、
出てくるんかな確か、
そうですね、
あのなんか自分のわしが作ったなんとかなんとかって名前忘れたけど、
うんうん、なんかでかいフランケンみたいなやつですよね、
出てくるよね、
うん、ロボットみたいなやつですよね、
カルコブリーナ、アンナ、ミシビル、
コブロン、
どっか売ってやな、アンジオ
エブラーナかな、違うか、エブラーナ出てこなかったっけ、あーあーあー、ルゲイの人体の辺かな、
あ、エブラーナ王はこれ、エッジのお父さんとお母さんが、
あ、はいはい、
ルゲイエの、
そうですね、もう
あれで、
うんうん、
ここら辺だな、ダークワハムとかいなかったら分かんない、まあいいや、
うん、見てないな、それ、
まあ、とにかくルゲイゲはなんか、うん、マンダビルウェポンかなんかの時でも、
うん、
あれだよね、出てくるよね、
再現されてたやつですね、うん、うん、
まあそんな感じで、 いろいろ出てきますよって意外と言います。
いますね、はい、うん、こんなに出してくれてるか、つか主要から全部出てきてるんじゃないかぐらいな感じなんですよね、うん、それでいくと
リリアちゃんがね出してくれないんですよね、言ったんですよね、
リリアつうかその
もうクルルいいじゃないですか
って、あっち側の人間はシドぐらいしか出てないもんね、風数屋は出てたか、
風数屋とかいないよ、
風数屋いないかな、
ない、
名前も出てきてないっけ、
出てきてない、
あ、そうなんだ、ごめんごめん、
月のために、
うんうんうんうん、
そうね、もううん、多分クルルと多分キャラかぶりするから、うん、リーダー出てこないと思うんですよね、
まあね、
残念ながらね、
そうだね、なんでクルルなんだよっていうね、うん、リディアの方が良かったんじゃないの、うん、うん、
まあね、しょうがないですけど、
うん、いいと思います、はい、
で、
うん、
今からね、今日5月の
ネタバレするってやつ、
はい、
うん、
パッチ 6.4 のネタバレ、
はい、
もう分かるじゃないですか、これから、
いや全然分からない何がって感じ、
あ、小鳥さんちなみにリマスター版やったじゃないですか、
やりました、すっごい時間かかりました、ね、20何時間とかかかりました
、わしが15時間ぐらいでクリアしてリマスター版
全然もう途中まで全く分かってなかったゲーム性みたいな、
あ、
うん、まず前列後列の仕組みとか全然分かってなかったですし、ほとんどファイガーとかの、うん、うん、ああいうのしか使ってなかったです、
はいはいはい、
はい、状態異常とか使ってなかったです、
ああ、まあ使わなくてもいけますけどね、はい、
うーん、
なんか小鳥さん、あなたアクションゲームとか結構苦手じゃないですか、
はい、アクションゲームだけじゃないけどね、苦手は、
うん、なんかでもまあなんか多分この単性バトルとかやったら、
うん、
全然うまいんじゃないかなって思った時が私が時期がありました、
はい、何ですかそれで、
はい、
はい、
すごく時間がかかるっていうか、なんか
そう
なんかさ、コルベーザ四天王に勝てないって言ってきて、
言ってた、めちゃくちゃ強かった、
いや弱い弱い
いやさ、知ったら、うん、分かるよ、
知った
ら、私いつもね、まあ、なんだっけ、風の、
うん、
なんだっけあれ、
バルバリシア、
バルバリシア、うん、にやられちゃうの、あの人弱点ないでしょ、だって、
あ、ないけど、うん、なんかご利用するもんね、
ご利用せなかったね、うん、
なんかあいつらさ、
うん、
ゴルベーザ四天王はさ、
うん、
復活するじゃないですか、
うんうんうん、
復活して、
復活してもう一回って感じ、
ルビカンテが、
うん、
私はお前たちから学んだのだ、
うん、
力を合わせるということを
言ったね、
でさ、
うん、
これは大変だ、4人が力を合わせてきたら大変なことになると思ったらさ、うん、1人ずついやいや、まずは土のスカルビオンです、
収集隊が来るかと思ったよ、私も
4対5で戦うかと思ったよね、
うん、
4対さ、一気に四天王できたらさ、やべえじゃんと思って
普通に一匹ずつ、
そしたら
しかも
弱くなる、まずは私ですみたいないやいや、ちょっと違うんですよね力を合わせるってまあそうなんやけど、
まあ、システム上ね、そうなるかも、うん、
まあちょっと一遍に来たら多分こっち結構やばいんですけど、
思ったけどね、
まあこれなら力合わせてるっていうのはちょっと違うんじゃないかなって思うんですよねって言いながら、
うん、
普通に倒したんで、
そうだね、いやなんかみんながさ、うん、その後実況とかを見たんだよ、あんまりにも勝てなかったからさ、私が、
うんうん、
だけど自分はゲームを楽しんでるからね、
うん、
強え、四天王めっちゃ強えっつってバルバリシャンに勝てねえっつって思って見たら、なんか弱えーとか言ってみんな叫んでてこれが四天王なのみたいな、そのかーと思って、ダメだな
と、まあ、私も同じ感想は多分ね、当時はもっと強かったと思う、結構ね、うん、リマスター版ってかなり難易度が下がってる、
うんうんうんうんうん、
サクサク進むから、
そっか、
うん、なんか当時はね結構レベル上げをした気がするんだけど、
うん、
まあ、なんせ30年以上前の話なんで、
うん、
私もあんま覚えてないけど、
ね、
うん、
まあ、それ見た後に、
うん、
ちょっとやってみようかなと思ったら普通にサクッと勝てたから、うん、そっかと思って、うん、私が下手だっただけだったんだっていうのは分かった、
びっくりしましたね、
すいません、
なかなかね時間かかったんですけど、
はい、で、
ああ、そうんで、
うん、
あ、もう分かるじゃないですか、今からだって月に行くんですよ、 6.4 で
月、
うん、
また行くの、月、
だってゴルベーダー月にも月におるじゃないですか、第一世界の月に、
あ、
第13世界の月にお るやん、もう月に行くんですよ、
え、第13世界の月に行くんだっけ、
そうだ
よ、あ、私そんな話
そっから 帯13世界の月で、
うん、
月に行けって、うん、ルビカンテが最後に言ったんですか、死ぬ間際に。あのお方は月にいるって
言った。
いや絶対覚えてないや。
言った
うちのばあちゃんがあの、うん、聞こえてないのに聞こえてるのと同じ反応。
言った言った
たまにそれ出るよね君には聞こえてない
と言った言
った言ったんやけど、
うん、言った記憶がある、
うんうん、今から月に行くんですよ、
うん、第13世界の月か、うん、
まずですね、うん、まあ非化線とそう、うん、もう月に行くんで、
うん、
もう4をね、
なんか4でも同じようなこと言うよね。
あったやろ、
うん、
月に行ったやろ、ゴルベーザが
言った言った、
そこ追いかけて行ったやん、
うん、
その時のことを考えたらもう分かるんですよね。
え、
そう、まずね、非化線と、
うん、
まあ、エスティニアンと、
非化線と
エスティニアンと、グラハが、
うん、
グラハと、あとカヌエ様とクルルがね、
うん、
5人で飛空艇に乗り込んで、
うん、カヌエ様
月に行こうとするんですよ。
うん、あ、その
まあそこから来ます 6.4、
まず 6.4
は、他の人はちょっとよく分かんないんで、
うん、
あれなんですけど、まあ5人パーティーでね、
はいはい、
はい、魔導船に乗るぞっつって、うん、魔導船ってなんだっていう、まあまあ
魔導船
置いといて魔導船出てくるんですよ、海からジャバーってミシディアの動きからね、
うん、出てくる、
うん、でその5人が行って、
うん、はい、
ただ非化船が、
うん、
あのカヌエ様とクルルは降りろっていう船から女たちは本当に戦いにはついていけないっていうね。あのこの全時代的なことを
ね。てか非化船、私女だかんね、言っとけ。
いや男になる。強制的にナイトになります。
分かった分かった。
はい、
うん、
ナイトにジョブジンにさせられますね、
うん、女は連れていけない。
はい、女はこの戦いには連れていけないと。
うんうんうん、
これ全時代的なね、
うん。
昭和のちょっとなんか、
う
ん、フリー文化を持った。
女は家宝は寝てます
よ。そうそう。ね、お前ら降りろって。
うん、
ね。
うん、
行って魔導船で行くんだけど、
うん、
月に着きます、
はい、
着いたら魔導船からカネ様とクルルが出てきます
カネ
様、はい、出てくるんですよ。
ありがとうカネ様、
うん、で、うん、私はあのヒーラーいないでどうすんのって。
そうだよセシルの
タンク DPS DPS
キアルしかできねえからなセシルはせめてキアルダをよこせ。
ノーヒーラーで来るしかって
無理無理無理
そんなあの ID の制限解除がなんかゲームでしょって思ったよ私、うん、カネエ様は言って
3人しかも、はい、エッジと
そうで近接だけで行くんですかってそのね、
うんうん、
クルルはね。
そうです ね、
ね、
う
ん、いや遠隔いるでしょって。
遠隔いるに、
どうやってギミック処理するんですか遠隔なしで、
うん、
ね、
うん、
うん、でそうかって、
うん、
うん、で5人でこう行きますよね
はいはい、
はいはい、で行って、うん、あの実はゴルベーザは、うん、お兄さんだったってことはね判明しますよね、月でね非化線のお兄さんなんですよ
ゴルベーザ、
はい、
兄
です。
私の兄だった、
はいはい、兄さんって何なりますよね。
あ、
はい、
そういう設定やったかな。
兄さんってなって、うん、でまあ風数や風数やっていうのは、
うん、おじさん。
まあでもね、
うん、
考察によるとなんかまあ月の監視者っていうさ、
フォーティーン出てきた。風数や自体が月の監視者、
ね。まあポジション的にはさ、
うん、
まああれ風数やみたいなポジションじゃないかって言われてるね。
確かにそっくり。
うん。
うん、
で月の監視者が、
うん、
まあ仲間になってエスティニアが裏切りますね。エスティニアンが裏切ります。そこで。
そこ
サクッとね。
エスティニアンももうあんなにさ仲間になってるのに。
サクッと、裏切りますね。
はい、
ま、裏切ってゴルベーザの元に。
まさかニーズヘッグが。
はい、
あそこで。
そうそう。行くんですよね。でまあ、うん、なんだかんだってまあ、バブイルのね巨人とか。できたりして。
でもさなんかさ、うん、新キャラとかもいっぱいいるよ。
え？新キャラ？
うん、だって 6.1 からはさ、
うん、
新キャラが出てきてさ、うん、その人たちと一緒に絡んだりとかするさ、うん、ゼロとか。
ああゼロそうやな、まあ、ゼロも、まあ、ちょっと今いないんですよね、
うん、ゼロ一緒に付き行
かない。ゼロはあのちょっといないです今はね
今はいない
、
はい、
でとまあそこのカインがカインじゃないエスティニアンが裏切るとこで
6.4、
うん、で続くってなる、うん続くってエスティニア
ーンって 俺
は正気に戻った
正気に戻ったって言って裏切る、
うん、裏切って続くってなる、
はいはいはい、こっちが正気かいっていう、
そう
そう、う
ん、そうなんですよ、
うんうん、
で 6.5 で、
うん、
まあなんだかんだエスティニアン戻ってきますよね、
うん、また戻ってくる
戻ってくる戻ってくる、
うん、
戻ってきて
危ないって言って、
そう危ないって
こっちだ、
カネ様と まあ、あの皮下線が、皮下線が、まあ、ちょっとなんか、すごい、ラブラブしてるんですよね。ちょっと恋愛が。
ラハ君とクルルさんと。
ラハ君とクルルさんも。
やばいよ。
ちょっとエスティニアがすごい孤立してる状態で。
うん、ああ、そりゃ、ちょっと。
うん、あの、うん、まあ、ちょっと最終決戦にね、
はい、
まあ、行くんですよ。
うわ、ぐちゃぐちゃ。
うん、行くんですよ。
うん、
だ最後の声、ゼロが出てくる。
ああ、ここでゼロが出てくる。
ゼロがミジンコになる、最後。
ありえる。
ありえるやろ。
めちゃくちゃありえる。
ゼロがミジンコになって押せかかってきます。我が名はゼロ娘。
本当にさ、うん、あの結構イケメンなイメージを持ってたんだよね。その最後の敵だから、
はいはいはい、
うん、月のあれでしょ。
はいはい、
うん、だから、
うん、
あの
ゼロ娘、
ね、最初マントとか着てたから、うん、でもちっちゃいなって思ってたんだよね。
う
ん、あれと思ってたら、うん、急になんかでっかくなって、
うん、
何これっていう。
ミジンコ。
ミジンコ。
あれ実はね、なんかね、
うん、
俺聞いた話なんだけど。
うん、
あのイージータイプっていうのがあって、うん、ファイナルファンタジー4イージータイプっていうのがあって、
うん、
あの確か北米版なんよね、
うん、
海外版、
海岸版、
海外版のファイナルファンタジー4を、
うんうん、
まあ、イージータイプっていうような形にして日本でも発売されたんやけど、
うんうん、
確かね、なんかいろんな難易度が低くなっとったりとかするんやけど、
うんうんうん、
それのラストボスのゼロムスが、
うん
うん、なんかね、あの女の人がね、なんか体についてるような、あのミジンコについてるみたいな形なんですよ。
うーん、おえ、
だから、まあ、ゼロっていう名前も相まって、
うん、
そうなんじゃないかっていう人がいたんです。
いやいやいやいや
いや、実はそうなんですよね。
いやいやいや、怖怖怖怖怖、
実はそうなんですよ。
マジか、怖えな、なんか、
はい、それおせかって
絶対外れる気がする、
はい、いやそうなんですよ。
も
う
ミジンコは出てくるのか、果たして、
うん、ミジンコ出てくるね、最強のミジンコが、
最強のミジンコが
6.5 でね、
うん
うん、でまず倒すと、
倒すと、
ね、ゼロ、うん、ゼロボス倒しますと、
うん、押し切って倒す
と。でまああの、うん、ヒカセンとね、
うん、
まあ、カネエ様がバロンの国のね、うん、結婚してバロンの国の王様とは、
うん、
王女様、女王様になりますね、
はい、まああのこっちの現代の、
まあ、
そうい うね、
はい、
現象世界の、
はい、そうなんですよ。そういうことかね。
これがもう、
これは 6.5
6.5 か、
6.5 です。ここまでですね。
ああ、なんか絶対これは当たり、うん、当たり
当たりでしょ、
うんうん、だってもうそうだもん
だ。もうだってそれや
ん。カノエ様ここでこんだけフューチャーされるんですね。
カノエ様が突如として、
まあ、エスティニアンはもしかしたらワンチャンあるかなとは思いますけど、
最後裏切るんで、うん、
どういうことですか。なんかまあ楽しみですね。
はい、
はい、
まあ、
ただ 6.4 を、
うん、
あ、やる前に4をやるというのはいいかもしれないですね。
うん、まあそうですね、
うん、
あのネタバレになっちゃいますけどね。
まあ20時間ぐらいね、できますからね。
うん、あの結構サクサククリアできるんで。まああのほら、
うん、
おじさんたちはさ、
うん、
まあ覚えてないとはいえ一応4やってるから、
うんうんうんうん、
結構4で、
うん、
やった後に14やって、
うん、
あ、この曲はとかさ、
あ、曲はね、めちゃくちゃいいですもんね、
う
ん、
あそこもそうよね、
うん、
ほら水のクリスタルがあったところ、
水のクリスタル、
うん、トロイア、
うん、
トロイアの曲とかさ、
うん、トロイアのトロイアコート、
そう、トロイアコートの一緒やん、
なんか古びたですね、
うん、そうそうそう、
悲しい芸な音楽、
そうそうそう、あんなも曲も一緒やし、
うん、
まあいろいろね、方の曲、うん、たくさん使われてるんで、
ほぼ全部みたいな感じはしますけどね、本当行月、うん、
行月まるっと結構、
うん、
結構入ってるよね、
入ってますね、
うん、
の要素が色濃いですからね。
あのほら前も話したけどさ、行月のラストバトルは言
う
たれてんのかな、
うん、
まあラストバトルあるんだけど、
うん、
そこもちょっと4のラストバトルにが若干ある、
ね、あ、その前 の、うん、あの ID とかですかね、
ID っていうか、あの本当のラスボスよ、
本当の方の
ラスボス、
拳と拳で殴り合うとか、
じゃあその前、
その前
その前の、
はいはい、それは絶対言っちゃダメなやつですね。
あそこの、
うん、
ちょっとなんかそこも若干、
うんうん、
あの演出がね、
演出はそうですね、
あの展開とかは違う、展開っていうか、
いや私あの4の最後の演出でめちゃくちゃ泣きましたけどね。
あーそこやろ、
うん、
そうそう、
うん、まあ、これはあんま
り
4のネタバレになってもいいのかわかんないけど、そう、
曲がね、
あの曲がすごかったんだよ、
バーってきて、うわーってなって、で ね、
うんうん、
あのかなりあの盛り上がるところなんですね、うん、ラスボスのところは、
うん、そうですね、
うん
うん、そうあの展開は良かったね、うん、みんなの力をとかって、
はい、
勇気をとか、
うん、
なんとかをとか言って出てきて、
うん
うん、一人一人ね、
うん、
テペラーとかやーんとかって、うん、なんか泣きながらさ、うん、一人一人のセリフ聞いてさ、
うん、
でどんどんどんどんあのセシルがちょっとずつ回復していってね、
う
ん、
あーそうそうそう、
うんうんうん、あの時はさすがにあの主人公だなっていう、
うん、
はい、あれは相当良かったですけどね。まあもうそこはでもシーン終わっちゃってるからね、うん、あの今度のやつはまた違うんですね、
うん、
うんうん、どうなるか分からんけど、
まあね、
ネタバレしちゃったね今日、
はい、しちゃったっすね、
しちゃった、
まあね、
うん、
楽しみにしといてくださいね終わっちゃった、
ね、まあネタバレしちゃったけどな、
はいはい、
うん、どうなるかな、
まあみんな頑張って作ってんで、
そうだよね、
チームが
はいはいはい、
はい、
うん、こういうことかいや私さ、大悟さんがさ、ちょっとネタバレしますとか言うけんさ、
うん、
あの私の番組どうなっちゃうんだよって。
P が多くなる。
そうそうそうそう。うんうん。
まあ、ですよね。
うん。大悟さんの、まあ、あの大悟さんをこう作った方ですからね。
まあそうですね。
うんうん。
まあ、あの全部嘘なんで。
はい。
はい。
全部嘘です。
はい、全部嘘です。
ネタバレじゃなかったです。
知っとるわって。何がカネ様カネ様とクルとエスティニアンと
エスティニアンもまた裏切りという
か、ダハ君がなんでこの5人ね
ダハ君が最後包丁を投げて終わるかもしれない
ですね、あの投げる、ね、
投げる
急に忍者に急に物理攻撃
ナイトだったのにとか思うけどまあいいやまあいいや、うん、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、ということもあります。さよなら。